ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下なので山梨県の山中からお送りいたしております。私は局長の FA と申します。今回スペースニュースダイジェスト第5回になるんですが、第4回との配信間隔が空いてしまったためニュースが溜まってしまい、お伝えしたいニュースを全てお伝えすることはできません。どうぞご容赦ください。だいぶ寒くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。10月末は宇宙関係のイベントがたくさんありましたね。まず空と宇宙展、期間は10月26日から来年2月6日まで。会場は国立科学博物館です。ハヤブサやイカルスの実物大モデルなども展示されているようですね。また初日から11月7日まではハヤブサの帰還カプセルなども展示されているようです。ソロ博2010は随分盛り上がったようですね。大隅の40周年シンポジウムなども行きたかったんですが、ちょっと行けずに残念です。それでは始めましょう。ニュースダイジェスト、今回は10月下旬と11月第1週のニュースからピックアップしました。まずはちょっと目についたネタから。スペースフライトナウの伝えるところでは、国際宇宙ステーションに新規格のドッキングポートの設置が計画されているようです。スペシャル第1弾の国際宇宙ステーション特集でもお伝えした通り、国際宇宙ステーションのドッキングポートは3つの規格があり、運用に制限を受けておりますが、新規格を採用することにより運用の柔軟性が確保できますね。2台設置される予定のドッキングモジュールの運搬は2016年と2017年に HTV の CBM に取り付けた状態、つまり HTV の頭に取り付けた状態で国際宇宙ステーションまで飛行させるような案が出ているようです。まだ公式アナウンスが出てないんで、最終的にどうなるのかは今のところ不明です。それからソユーズ TMA20 が鉄道輸送中に機関カプセルが損傷を受け、急遽 TMA21 の機関カプセルに交換作業を行っているようです。ロシアでは先日プロトンロケットも鉄道輸送中に事故を起こしてますけど、こう立て続けに鉄道事故が起こるとちょっと心配ですね。それでは打ち上げ結果をお伝えします。まずはプロトンロケットの打ち上げ。インターナショナルロンチサービス社 ILS 社はバイコヌール時間10月15日0時53分日本時間3時53分にシリウス XM ラジオ社の放送衛星 XM5 を載せたプロトンロケットプロトンブリーズ M をカザフスタンのバイコヌール基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間12分後 XM5 を所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しました。 XM5 はスペースシステムズローラ社が開発したプラットフォーム1300をベースに開発された放送衛星で、すでに軌道投入されているシリウス XM ラジオ社の衛星と同様に静止軌道からアメリカとカナダにデジタルラジオ放送を提供します。次にソユーズロケットの打ち上げです。ロシア連邦宇宙局はモスクワ時間10月19日21時10分日本時間10月20日2時10分グローバルスター社の次世代通信衛星6機を乗せたソユーズロケットソユーズ 2-1A、ね、をバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約1時間40分後に衛星をそれぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。グローバルスターは同社が運営している衛星デジタル通信システムで、低軌道に40機の通信衛星を配置し、世界のほぼ全域をカバーできる衛星携帯電話や衛星通信サービスを提供しています。今回はソユーズ 2-1A というタイプが使われました。これはソユーズ宇宙船やプログレスを打ち上げているソユーズ FG の改良型で、制御系統がデジタル化されています。またエンジンも RD107-108 ではなく、インジェクターを改良した RD117-RD118 を使用していて、制御系エンジンの改良により打ち上げ能力が向上しています。今回もフェアリングだけはプロトン並みの大きさで、見慣れたソユーズの姿と比べると頭でっかちでしたね。ここでちょっと気をつけなくてはならないのは、ソユーズ1というロケットが、ソユーズ1というロケットがあるんですが、これは従来のソユーズロケットのことではなく、ソユーズロケットからブースターをなくして、コア部分、真ん中のところのエンジンを NK33 というエンジンに変更したロケットのことです。ちょっと間違いやすいのでご注意ください。次はアリアン5です。アリアンスペース社は日本時間10月29日午前6時51分ユーテルサットの通信衛星 W3B と日本の放送衛星システム社の BSAT3B を乗せた アリアン 5ECA をギニア宇宙センターから打ち上げました。ロケットは順調に飛行し、打ち上げから28分後に W3B を、27分後に VSAT3B を分離し、打ち上げは成功しました。しかしながらユーテルサットの W3B 衛星は酸化剤タンクに漏洩が発生し、静止軌道への投入に失敗しました。残った燃料も凍結を始めているようで、大気圏に制御再突入させることもできなくなり、 GTO 静止トランスファー軌道付近でデブリになってしまうようです。酸化剤の漏洩原因は明らかになっていませんが、ロケットへの搭載以降分離までの間にトラブルが発生したようです。 VSAT3B は日本国内向けに BS デジタル放送や地デジ南市町地域のための衛星セーフティーネットなどを提供するという衛星だそうです。次の打ち上げです。ロシア連邦宇宙局はモスクワ夏時間10月27日19時11分日本時間10月28日0時11分プログレス補給船プログレス M08M を乗せたソユーズロケットをバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後にプログレスを地球周回軌道に投入し、打ち上げは成功しました。プログレス補給船プログレス M08M はアメリカ東部夏時間10月30日12時36分日本時間10月31日1時36分に国際宇宙ステーションとドッキングしました。この際自動ドッキングシステムに不備があり、アレクサンダー・カレリ宇宙飛行士が最終的に手動ドッキングシステムに切り替え、ピアースドッキング室とのドッキングを無事成功させました。これで飲料水、酸素、推進剤のほか長期滞在クルー用の衣服や実験ペイロードなど合計 2.5 トン以上の補給物資が国際宇宙ステーションに届けられました。同じくロシアは日本時間11月1日9時59分に軍事通信衛星を乗せたソユーズロケットソユーズ 21A をプレセツク宇宙基地から打ち上げました。打ち上げは成功したようです。衛星はいわゆるモルニア軌道に投入されたようですが、詳細については不明です。次に中国の打ち上げですね。中国国家航天局は北京時間11月1日0時26分日本時間1時26分四川省の青州衛星発射センターから測位衛星北斗を乗せた長征3号兵ロングマーチ 3C のロケットを打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しております。北斗衛星ナビゲーションシステムはアメリカの GPS やロシアのグロナス、ヨーロッパのガリレオ計画に対抗した中国独自の衛星測位システムです。中国は測位試験衛星の運用を経て2007年から第2世代の測位衛星の打ち上げを開始しており、今回の打ち上げは今年4期目計6期目になります。中国は2020年までに計35機の北斗衛星を打ち上げ、衛星コンステレーションを構築し、地球全体をカバーできる衛星測位システムの完成を目指しています。また11月2日に中国で気象衛星を打ち上げたようですが、ちょっと収録までに調べがつきませんでした。すいません。ボーイング社とロッキード・マーチン社の合弁企業であるユナイテッド・ロンチ・アライアンス ULA はアメリカ太平洋夏時間11月5日午後7時20分日本時間11月6日の午前11時20分にイタリアのレーダー衛星コスモ4を乗せたデルタ2ロケットをバンデンバーグ空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから58分後に所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。今回の打ち上げはデルタ2ロケットにとって350回目の打ち上げとなりました。コスモ4衛星はイタリアのレーダー測地衛星です。すでに打ち上げられている1号から3号機と連携して地表面のレーダー観測を行います。デルタ2ロケットはあと5機在庫があるようです。興味のある方はぜひ1機ご購入はいかがでしょうか。それからスペースシャトルディスカバリーの打ち上げなんですが、数回延期を繰り返して最終的には水素漏れにより11月30日に延期になっております。それでは次の話題です。航空宇宙研究開発機構 JAXA は10月27日 H2B ロケット2号機の打ち上げ計画と宇宙ステーション補給機 HTV 2号機の準備状況を発表しました。 H2B 2号機は初号機の時点で問題になっていたフェアリング分離機構が改良されています。また HTV 分離後に第2弾の制御落下実験を行うようです。 HTV 2号機の改良箇所は与圧部の照明の位置変更による搭載性向上、電気モジュールでは電池とソフトウェアの改善等です。 今回の積載物は暴露パレットに NASA のアンモニア冷却系用のロータリーカプラーと各種保全用コンポーネントを搭載しています。また油圧部には多目的実験ラック、高倍度ラック、飲料水、食料、衣服、保全用品等が積載されます。10月29日 HTV2 号機は種子島宇宙センターの第2衛星フェアリング組み立て棟にて打ち上げ形態に結合する作業が完了しました。 HTV2 号機は結合後の総合的な機能確認を目的とした前期点検を行った後、推進剤の充填作業、衛星フェアリングへの格納作業など打ち上げに向けた最終準備段階を経て2010年度冬季に H2B ロケットに積載され、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。打ち上げ日はまだ公式には発表されていませんが、打ち上げ後8日目に国際宇宙ステーションに到着し、38日目に分離再突入の予定です。しかし打ち上げから8日もかかるんですね。プログレスだと3日で到着しちゃうんですが、途中でまだいろいろ試験することがあるんでしょうかね。ロシアの次期有人輸送ロケットルス M の基本設計段階へ行こう。ロシア連邦宇宙局は現在開発中の新型ロケットルス M を予備設計段階から基本設計段階に移行させることを発表しました。この段階の予算は約 16.3 億ルーブル、日本円で約43億円です。ルス M はソユーズ後継機として搭載人員を現行ソユーズの2倍の6人にしたカプセル、12から13トンの予定ですね。これを低軌道に打ち上げるロケットで、1段目に液体酸素ケルシンを使用する RT180 派生型エンジンを3機、2段目に液体酸素液体水素の使用する RT0146 エンジン4機を搭載した形態がベース形態になっています。イメージとしては、同じエンジン RT180 を使っているアトラス5の第1弾を横に3つ並べて、真ん中の機体、コア機体にソユーズの2段目から上が乗っかっているようなイメージですね。ロシア連邦宇宙局にいてソユーズアップグレード案や他のロケットを使用する案も検討されましたが、ソユーズは設計が古すぎること、プロトンは有毒推進剤を使っているので間もなく引退すること、アンガラロケットは衛星打ち上げを主ターゲットに開発されていて有人使用もアンガラに頼ってしまうと一機種依存になってしまうこと、またツェニットロケットはウクライナのロケットであることなどの理由から新規ロケットを開発する方針となったようです。それでは次の話題です。アメリカ航空宇宙局 NASA は10月21日月面衝突探査機エルクロスの衝突時に得られたベータを分析し、月面に多くの水が存在していると発表しました。エルクロスは昨年10月月面南極のカペウスクレーターに衝突し、 NASA はその直後に水を検出したことを発表していましたが、その後約1年間にわたってデータを詳細に分析し、予想よりもはるかに多い水が存在することが分かったということです。NASA によるとカペウスクレーターの氷土に含まれる物質の約 5.6% が氷から形成されており、他にもアンモニア、二酸化炭素、ナトリウム、水銀などの物質も含まれているそうです。言い換えますと約1000キロの月の塵の中に数十ガロンの水が存在しているんですね。1ガロンが約 3.79 リットルなので50リットルぐらいですかね。こんなにたくさんの水があるんですね。こんなに多いとはちょっと意外でした。次は水星探査に関するニュースです。アメリカ航空宇宙局 NASA は11月4日エポキシ探査機がハートレイ2水星に接近し、ハートレイ2水星のフライバイを成功させたと発表しました。エポキシ探査機はアメリカ東部夏時間11月4日10時頃日本時間23時頃にハートレイ2水星から約 700km まで接近し、さまざまな観測を行いフライバイを成功させました。エポキシ探査機の中解像度カメラによって撮影された画像が公開され、ハートレイ2水星の凹凸がある表面がよくわかります。また数箇所から吹き出すジェットの様子もはっきりと映っており、水星の活動中のコアの様子を捉えることに成功しました。エポキシ探査機はディープインパクト水星探査機を再利用したミッションで、新しい水星を探査するディキシーと太陽系外惑星の観測を行うエポックの2つのミッションに分かれています。ディープインパクト水星探査機は2005年1月12日に打ち上げられ、2005年7月にテンペル第一水星に接近し観測を行いました。また重さが約370キロのインパクターを放出し、テンペル第一水星に衝突させて観測を行っております。ディープインパクト水星探査機を再利用したことでエポキシ探査機のミッションはわずか4000万ドル、約44億円という低予算で達成しております。 写真で見るとコアの部分が細長く、中央付近がややくびれて細かい砂で覆われているように見えます。小惑星イトカワに近い印象ですね。次は土星の衛星の話題です。アメリカ航空宇宙局 NASA は10月14日土星探査機カッシーニの観測データから、土星の衛星エンケラドスの南極からは水蒸気や氷の粒が噴出しており、地下に大量の水をたたえた海が存在する可能性があると発表しました。エンケラドスの南極には複数の割れ目があり、そこから水蒸気や氷の粒を含むジェットを吹き出しています。また水には塩分が含まれていることも分析から明らかになっています。エンケラドスの南極から放射されている熱量は約1300万キロワットに達し、どのようなメカニズムでこの熱量を発生させているのかが注目されていました。エンケラドスのような直径500キロメートル程度の星では、地球のような放射性物質の崩壊熱による熱源はすぐになくなってしまいます。エンケラドスでは崩壊熱の代わりに楕円形の公転軌道によって受ける土星からの潮汐力により内部で摩擦が起き、熱が発生されていると考えられています。今回シミュレーションにより割り出した大きな潮汐力を受けているはずの場所とカッシーニの観測による温度の高い場所を比較した結果、おおむね一致しました。これにより潮汐力により加熱メカニズムが働いていることと言える結果になったようです。南極から吹き出している水には有機分子も検出されているそうなので、アーサー・C・クラークの小説2061年のヨーロッパではありませんが、氷の下の海に生命の活動があったりすると面白そうですね。次は中性子星の話題です。アメリカ科学基金は11月2日ロバート・ C・バード・グリーンバーグ望遠鏡 GBT ですね、これまでで最も質量の大きな中性子星を発見しました。この発見は素粒子物理から宇宙物理に至るまで幅広い範囲の分野に大きな影響を与えることになりそうです。中性子星とは大質量星が超新星として爆発した後に残る高密度の天体です。その密度は極めて高く、スプーン1杯あたりの重さは5億トン以上になるそうです。この驚異的な密度を持つ中性子星は、密度の高い特異な状態にある物質を調べる天然の実験室とも言えます。また中性子星は高速で自転しており、回転に伴って灯台のように規則正しく、点滅する電波のビームが観測され、パルサーと呼ばれることもあります。今回観測された中性子星、PSR-J1614-2230 は1秒間に317回転するパルサーで、白色矮星と連星系を形成しています。この場合、中性子星の質量を計測するためにアインシュタインの一般相対性理論によって予測される効果を利用することができます。白色矮星の重力によってその周囲の空間には歪みが生じているため、パルサーからの電波ビームが白色矮星のすぐ近くを通り抜けた際、パルスに遅れが生じます。この効果は発見者であるアメリカの天文物理学者アーウィン・シャビロにちなんでシャビロディレイと呼ばれており、パルスの遅れから両天体の質量を正確に計測できます。これまで PSR-J1614-2230 の質量は太陽の 1.5 倍ほどと見られていました。しかし GBT の観測によって太陽質量の2倍もあることが明らかになりました。このような大質量の中性子星の存在は、中性子星の構成モデルに関する理解を素粒子レベルから変えてしまうものだといいます。例えば中性子星が中性子、陽子、電子のみで構成されるモデルの場合、最大質量は太陽の約 2.3 倍と予測されますが、中性子、陽子、電子に加えハイペロンと呼ばれるラムダ粒子やシグマ粒子が含まれるモデルの場合、最大質量は太陽の 1.5 倍と予測されています。つまり太陽質量の2倍の中性子星が発見されているということは、それ以下の質量を予測するモデルは成り立たないということですね。中性子星についてもまだまだ謎が多いということですね。次は ISS リポートです。国際宇宙ステーションの出来事について短くお伝えします。第25次長期滞在クルーは科学実験やメンテナンス作業のほか、米国時間の10月25日に予定されているプログレス補給船の分離に向けて不要品などをプログレス 37P に積み込む作業や、米国時間10月30日に予定されているプログレス補給船の到着に向けた準備、スペースシャトルによる STS-133 ミッションに向けた作業の確認などを行いました。またケディ宇宙飛行士ら新たに国際宇宙ステーションに長期滞在を開催したクルー3名は、 国際宇宙ステーション到着後に行う作業の一環として、これまでに ISS に滞在していたウィーロック宇宙飛行士らとともに緊急事態発生時の対応手順や避難ルートの確認などを地上のコントロールセンターと交信を交えながら実施しました。10月21日プログレス補給船 39P のスラスターを利用した ISS のリブースト軌道上昇が行われ、 ISS の平均高度は約 0.89km 上昇しました。このリブーストにより国際宇宙ステーションはプログレス 40P とスペースシャトルディスカバリー号の到着に適した軌道高度に引き上げられました。2010年11月2日国際宇宙ステーションは第1次長期滞在クルーが2000年11月2日に滞在を開始してから10周年を迎えました。これを記念して国際宇宙ステーションと地上を結んで軌道上記者会見が行われました。記者会見ではダグラス・ウィーロック飛行士は夢のように素晴らしいタイミングで滞在することができた、忙しいが報われる毎日だと感激した様子で語りました。日本の実験と希望で実験を担当するシャノン・ウォーカー飛行士は希望は本当に素晴らしい施設、国際宇宙ステーションの中でも気に入っている場所ですと述べました。プログレス宇宙船 40P ですね、これは10月28日0時11分にカザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、10月31日午前1時36分に国際宇宙ステーションにドッキングしました。希望日本実験棟では順調に実験が進んでいます。希望日本実験棟船内実験室では細胞実験ラックの細胞培養装置で10月19日から微小重力下における根の水分屈折性とオーキシン制御遺伝子の発現ハイパートロフィー実験を開始しました。本実験は10月23日に終了し、実験サンプルはSTS-133 スペシャルディスカバリーのミッションで地上に回収される予定です。ハイドロトロフィー実験では微小重力関係環境下におけるキュウリの芽生えを利用して植物の根の伸び方に水分が与える影響を調べることを目的としています。根が水分に反応する仕組みを解明することで、その性質を利用して根が伸びる方向を水分でコントロールすることができ、将来の宇宙における植物工場などへの応用が期待されています。また流体実験ラックのタンパク質結晶生成装置ではタンパク質結晶生成実験の3回目が引き続き行われています。実質に米国実験棟の冷凍冷蔵庫で行っていた2次元ナノテンプレート作成実験は10月15日で終了しました。実験サンプルはスペースシャトルディスカバリーで地上に回収される予定となっています。また流体実験ラックの溶液結晶化観察装置で行っていたファセット的セル状結晶成長機構の研究の実験データについては10月17日でデータ収集を終了しました。また10月29日からは国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究、この実験の2回目を開始しサンプル採取を行いました。この実験は ISS に住み着いているさまざまな微生物がクルーや機器に与える影響を調べることを目的としており、全部で3回計画されています。2回目となる今回は希望船内実験室の運用開始から880日ほど経過した希望内に環境における微生物の在り方を明らかにします。希望船外実験プラットフォームでは宇宙環境計測ミッション機器と全天 X 線監視装置の観測運用が続けられています。10月17日マクシチームは希望日本実験棟船外実験プラットフォームに設置されている全天 X 線監視装置マクシーによってケンタウルス座に出現した X 線新星を発見しました。マクシーによる X 線新星の発見は9月25日に発見したマクシー J1659152 に続き2個目です。この X 線新星は10月17日頃から明るくなり始め、新星が暗かった頃から数日間にかけて観測したデータを分析し、位置情報を10月20日午後8時過ぎに天文電報を通じて世界に速報しました。この速報を受けて NASA のガンマ線バースト観測衛星 SWIFT が10月21日午前0時から緊急追跡観測を実施した結果、今までに知られていない明るい X 線源であることを確認し、この新星は銀河系内の数万光年以上遠方にある大質量星を伴星とする中性子星またはブラックホールである可能性が高いと推測されます。今回の発見によりマキシーは銀河系内の遥か彼方の X 線新星を発見できる能力を世界に示すことができました。 それではエンディングには今後の打ち上げ予定をお知らせします。11月15日午前2時29分プロトンロケットによるスカイテラ1衛星の打ち上げですね。カザフスタンのバイコヌール宇宙基地からになります。スカイテラ1は北米中米をサービスエリアとする衛星携帯電話サービスの使用衛星です。これは静止軌道への投入になりますね。11月17日時刻未公表デルタ4ヘビーによる NROL32 衛星の打ち上げ、ケープカナベラル空軍基地の SLC37 発射台から打ち上げになります。これはアメリカ国家偵察局の偵察衛星ですね。11月19日22時55分ファルコン9ロケットによるドラゴン C1 宇宙船の打ち上げ、ケープカナベラル空軍基地の第40番発射台からになります。民間開発による大型ロケットと国際宇宙ステーションへの補給用宇宙船のテスト飛行ですね。これは非常に楽しみにしています。同じく11月19日10時29分ミノトール4ロケットによる STP-S26 の打ち上げ、アラスカのコディアック宇宙基地の LPT-1 から打ち上げになります。これはアメリカ空軍のテスト衛星なんですね。それから11月25日時刻未定アリアン5ロケットによりインテルサット17衛星とハイラス1衛星の打ち上げですね。ギニア宇宙センターから。インテルサット17はヨーロッパから中東ロシアをエリアとする通信衛星、ハイラス1はイギリスの通信衛星となっています。11月30日18時5分スペースシャトルディスカバリーの打ち上げ、ケネディ宇宙センターの 39A 発射台からですね、国際宇宙ステーションの補給フライトになります。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方は最新の情報をご確認ください。私は主にスペースフライトナウというところで情報を収集しております。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたらメールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net news@space-podcast.net ツイッターアカウントは @spacepodcast @space_podcast です。次回の配信予定は11月末を予定しております。それでは次の配信でお会いしましょう。さよなら。